ご理解第39節。この方の行は水や火の行ではない、家業の行祖。お道の信仰による行の目的は、神に向かう、神に近づくにあります。家業に精を出しておれば、修行しているような思い方をしてはなりません。家業の行の中に、真にありがたし、また人が助かることさえできれば、の精神が育っていかねばなりませんが、なかなか難しいことであります。そのような神心、奉仕の心がいただけるために、やはり火の行も水の行もまた真行も必要であります。すべての行はそこが体得できて家業になり、初めて家業即行、行即家業ということができるのです。本来修行の眼目は己を乱さないというにあります。火にも焼けない、水にも流されない自分を収めていくのです。神に向かうための形の行も心の行も、行という行がすべて大切であります。その精神を体得しての家業になりますと、教祖の真意、いわゆる家業の行の行の意味がわかります。家業の行と家業、まあ日々のなりわいのためのまあ何と言いましょうかね、なされるもの、日々の行いとでも言うのでしょうか、日々私どもの身の上に起きてくることが、それを私どもがそこにどう処していくか、それが修行となる。どういう修行か、それは誠の修行でなければならない。誠の修行とは、これはやはり私どもの心を育てるというところに焦点を置いての修行でなければならないわけですけれども、その修行をさせていただく、でも何か物事に取り組むということにおいても、あともう一押しということが大切ですね。師匠がよくそのあともう一押しのそのもう一押しをする人が少ないとおっしゃっておられました。そのもう一押しができないというのか、そのもう一押しをしないで、そこでまあ諦めてしまうというのか、引き返してしまうというのか、だから信心がいわゆるいよいよ佳境とも言われる、信心の醍醐味とも言われる、その味わいがわからない、そこに触れることなく、まあ途中で止まってしまうというのでしょうかね。いよいよの信心の真味と言いましょうかね、その味わい、神様のお心に触れる、そのためにはもうあと一押しということをしなければならないと。実はここ数日の成り行きの中で、そのことをまあしみじみとというのか、ひしひしと感じさせていただいたことなのですが、師匠の研修をいただいておりますと、師匠が今日のお話はまあいわば何と言いましょうかね、師匠が語りたいこと、師匠のもとで修行している人たちがこれだけは必ず身につけてほしいといういわば必須条件とでも言うのでしょうかね、その一番大切なところを話してよとおっしゃっておられるのですけれども、そのまとめを聞いておりますと、どうもそういうものが伝わってこない。今日は大変大切なことを話したとおっしゃっておられる、その大切なところがまとめ、修行生の先生のまとめからは伝わってこない。それでさあどういうお話をしておられるのだろうと改めてその朝のご理解をいただかせていただきましたが、昭和55年2月1日の朝でしたか、私も一遍二遍と聞かせていただきましたが、それでもよくわからない。 なるほど、大切なことを話してあるようにはあるけれども、師匠が研修であれほど力説された、それほど重要なところが話されておるようにはなかなか聞こえてこない。まあ、ですから一遍二遍聞いたところでは師匠のお話はよくわからないというわけです。というのか、かなり複雑に絡み合っているところがありますからね。そして三遍目に聞いたときに、ああなるほど、こういう構造になっているのかというのがやっとわかりました。まあ、まだ全部わかったわけではありませんけれども、そうわからされましたことが、その師匠がこういうふうにこういうふうにして信心を進めていくことが大切だと、これが信心の要だということを語られた後に例え話をしておられるのですね。それが普通に、まあ普通に期待をして聞くと、こういう信心をしなさいというような例え話のように思えるわけです。ですから修行生の先生のまとめにも、こういう信心をすればいいと、こういう信心もあるよといったようなまとめ方をしてあるのですけれども、実はどうもこういう信心ではいけないよという例え話をしておられるようなのですね。ですからみんなはそれを誤解して、こういう信心もあるよと、これでいいよというふうにいただいているわけです。ところが師匠はその最後の方に、こういう信心ではいけないよといういけない信心の見本として語っておられるわけです。ところがそれはよくよく聞き込まないと、それこそもう一あと一押し、もう一回と余分に聞こうと、それこそあともう一押しをしなければ、その師匠の真意というものがわからない、そのわからずじまいでまとめをしておるという感じでしたね。師匠の真意がわかりたい、神様のご真意がわかりたい、そのためにはあともう一押しという信心がやっぱりいるのですね。これはその研修続きですけれども、昭和54年ですかのそのテープを、オープンテープからパソコンのデータに変換したもの、そこには右左の音というのでしょうかね、いやテープは裏面表面裏面と言っておりましたから、その表面裏面の音が右左の音にまあ入ってしまっているのですね。これは昔のオープンテープレコーダーの構造上そうなってしまうのですけれども、そのことを知らない人が作業されたのだと思いますが、ですから同じお話の中に表面と裏面が両方入っておりますから大変聞けない、まあ何と言っているのかわからないような状態のが入っておりました。それを数年前に私はそのいわゆる反転させて聞けるようにはしたのですけれども、それでも一本のデータの中に右チャンネルと左チャンネルが入っているから、聞く方でいわばアプリでその選択をして左の方だけを聞く、右の方だけを聞くという操作をしなければ普通の人には聞けませんでした。まあそのアプリを探すことだけでも大変ですから、普通に再生するとちんぷんかんぷんなわけです。これが昨日やっとその右の音と左の音を分離して取り出すことを、その作業をさせていただきました。いわゆる今まではある意味中途半端な作業だったのですね。ある程度は聞こえるようにしておったけれども、もう一つ押しが足りなかった。昨日はそのもうあと一押しという作業をさせていただきました。これで誰でもがきれいに昭和54年の研修の話は 普通にいただけれるようになったと思います。そのもうあと一押しという作業がやはり大切だということですね。人は助かる、真実の助かりを得る、また信心がいよいよ深みに入っていく、そしてまた神様のお心が分かる、分からせていただく、師匠の真意を分からせていただきたいというところには、通り一遍の信心であったり、通り一遍のいただき方であったのでは、その真意に迫ることはできない。その真意が分かりたいと思うならば、やはりあともう一押しという信心をさせていただかねばならない。まあ、それが何であるかはその時々によって違いましょうから分かりませんが、私の場合は今回はもうあと一押しは、もうあと一回師匠のご理解を聞いてみようということでしたし、その検診のテープの件に関してはもう一回作業を、まあ、加えようと、そして左右の音を分離しようという作業であったわけですね。そういうあともう一押しという信心をさせていただかなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。